それではメッセージの時間に入ります。今日のメッセージの主題は復活の主は希望を与える、こういうテーマであります。よろしいでしょうか。じゃあ聖書テキストお開きいただきたいんですが、第一コリント人への手紙の15章3節から10節までであります。よろしいですか。お願いします。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。
はい、ありがとうございます。今日はイースターを迎えました。イエス・キリスト様が死から復活されたところの記念すべき日です。ですから喜びの日であります。ちょうどこの日、大阪府と大阪市はダブル選挙の日に当たりました。私は昨日期日前投票というところに行きました。そして投票してきたんですけど、その投票所から出てまいりましたら、ある候補者、女性の方です。その区役所の前に立ってます。そしてマイクロフォンを持ってですね、誰々です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いしますと大声でですね叫んでるんですね。もちろんこの候補者は自分が当選という勝利を経験したいから大きな声で叫んでるんです。その結果は今晩わかるわけでありますけど、考えてみたら皆さん、私たちは声を大きく叫ばなくてもイエス様を信じている人は勝利者なんです。私たち一人一人は神を信じる者は天の御国に入ることができる勝利者であることを覚える。本当に幸いだな。しかも私たちの行いではないんです。いいえ、神様の恵みなんです。今の聖書の御言葉にありましたように、最後は神の恵みです。そうです、恵みによって私たちは勝利者となることができる。これが神様を信じる人の特権なんです。今日は私たちは復活されたイエス様が与えてくださる祝福について、皆さんと一緒に聖書から考えたいと思います。よろしいでしょうか。私たちの心の中にはいろいろな願い事がありますね。きっと皆さんも心の中に願いがあるでしょう。多くの人々は自分を変えたいという願いを持っていらっしゃいます。しかし自分を変えるということは容易ではありません。自分が持っている悪い習慣があるとするならば、それを変えたいという気持ちが私たちにあります。私はもう少し立派な人になりたいな、そう願う方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。もし自分の力で変えることができるならば、人はそんなに悩むことはないでしょう。パウロはこう言いました。第一コリント人への手紙の15章10節です。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。つまり今の私になったということは前の私がいた、つまり before and after、 この2つが自分にあるということを語っているんですね。パウロは変えられました。パウロという人は新約聖書の中で大変活躍した大伝道者でありましたね。彼は私は今の私になりました、こう言いました。しかもそれは実現させてくださったのは神様の恵みであったと彼は言いました。一体彼はどのように変えられたんでしょうか。その秘訣が今日のテキストに書かれております。ですから今日のこの第一コリント人への手紙の15章は復活の章と呼ばれている箇所であります。今日皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお答えいたします。まず第一、それは キリストイエスに出会う前のパウロ、いわゆるビフォーです。9章の1節をお読みします。使徒の働きです。ここにパウロがどんな人物だったかとか記録されてあります。さてサウロは、これはパウロです、彼が前の名前です。なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。迫害を加えたパウロという人がイエス様に出会ったんです。それによって彼の生活は大きく変化いたしました。それは復活されたイエス様に出会ったということが始まりだったんですね。第一コリント人への手紙の15章9節、こう書かれています。私は使徒の中で最も小さいものです。小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。皆さん、なぜ彼を迫害したんでしょうか。彼はユダヤ教徒だったんです。で、そこでイエス・キリストが来られて新しいキリスト教というものを生み出したときに、信者さんがたくさん、ユダヤ教の信者たちがイエス様の方に走っていく、流れていく姿を見たとき、彼はもう黙っていくことができませんでした。ですからクリスチャンや教会を迫害し始めたんですね。皆さん、このパウロの行動は神様の前で全部お見通しでした。神様という方は全部見ておられるんです。これが実はパウロのクリスチャンになる以前の前の生活でありました。彼は復活されたイエス・キリスト様にお出会いして大きく変えられたんです。イエス様の復活は彼の人生を大きく変えたんです。そうです、私たちが自分の力で自分の人生を変えることはできなくても、イエス様という方は私たちの人生を変えることができるお方であります。では彼は一体どのように変えられたんでしょうか。それが今日の第2のポイントで、これが中心であります。まず第1、復活の事実と承認ということを考えてみましょう。15章3節にこう書かれております。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。皆さん、パウロはここで3つのことを語っていますね。1つは私たちの罪に死なれたこと、2つ目はこの方が埋葬されたこと、そして3つ目が3日目に復活されたこと。この箇所はパウロの信仰告白、いわゆる注水、彼の確信の部分だと言われております。さらにパウロはこう言いました。15章の5節です。またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。眠った者というのは死んだ人という意味です。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全員部に現れました。ここでパウロは事実を、この復活の事実を証明するために5つの証人グループを挙げたんです。これがケパ、後にペテロという名前になります。そして12弟子、500人以上、そしてヤコブ、すべての人たち、この5つのグループの人々にキリストがよみがえられたことが現れた。愛する皆さん、この第一コリント人の手紙の15章書かれたのはキリストがよみがえられてから約25年後だったんです。つまりまだ生きている人がいたんです。このことが本当に事実でないとするならば、いくらでも否定することができたでしょう。あなた方は嘘を言ってるんだ、キリストはよみがえらなかった、彼は言うことができたんです。でも彼は5人の証人グループを挙げて、この人々がイエス様がよみがえったことを見たんです、お会いしたんです、こう言いました。 パウロはこの事実を証明するために確かに論理的に話を進めていきました。これはまさしくユダヤ人の特徴であると思いますね。ここで大切なことがあります。この聖書を読んでいきますと、私たちが分かることはイエス・キリスト様の十字架とそして埋葬と復活を見た人々が当時いたという事実です。で、これは大変重要なことですね。それがグッドニュース、福音だったんです。初代教会時代のクリスチャンたちのメッセージの中心、それはイエス・キリスト様の復活にありました。どれだけ素晴らしいお説教があっても、どれだけ素晴らしい病人の癒しがあっても、それはそれで素晴らしい。でも皆さん、死人が蘇る、復活されるということはありえないこと。これは神しかできない。イエス様が蘇られたということは、この方が神であるということが立証されたんですね。パウロという人は、先ほど学びましたように教会を激しく迫害した人でした。その彼が変えられて、伝道者に変えられた。イエス様の復活に出会って、イエス様の愛を伝える人に変えられました。皆さん、敵対者が味方に変わったんです。彼の大きな変化を説明できる理由は何でしょうか。ただ一点です。それは復活のキリストにお出会いしたからです。キリストの復活は、それまで信じていなかった自分の兄弟、イエス様の兄弟ヤコブ、皆さん、イエス様の兄弟さえ信じてなかったんですよ。他の人々も改心させる出来事になりました。そればかりではありません。パウロは復活の目撃者はまだ生きていると言ったんです。皆さん、生きている人、いわゆる証人がいる。この証人がいたらですね、もう私たちは何も言うことができない。裁判でもそうですね。証人がなければ立証されないんです。証人というのはとても大切です。ですから、ここには5つのグループが挙げられたように、また多くの証人がいるということをパウロは語ったのであります。話変わりますけど、そう考えてくると、私たちの人生は死は終わりではないんです。復活というのがあるならば、私たちはみんなやがてこの地上を去らなければなりません。それが死です。しかし神様を信じる者は、体が死んでも魂は永遠に生きる希望があると教えてくれました。昔々、ローマの時代です。ローマの兵士たちは行軍するときに、いつも移動式のテントを持っていきました。そしてテントを張って、そこで寝て、そしてまた次のところに向かっていったんですね。皆さん、テントを張るためには、杭を刺して、そして紐、ロープを張らなければならないんです。そして杭を抜いて、ロープ、紐を抜くということは、いわゆる次のところに移るということ。次のところに移るということは、最終的には家に帰るということです。我が家に帰ることができる。だからこれをホームゴーイング、こう言います。アメリカでは最近、亡くなった方々のほど、このお葬式のことをですね、フューナルという公式な言葉もありますけど、ホームゴーイングという言葉がよく使われるようになりました。ここから来てますね。ホームゴーイング。私たちは本当のホーム、天の御国ですよ。神様のおられる素晴らしい御国のホームに変えることができる。素晴らしい表現だな。私はそう思っております。パウロは、聖書で死を表現するとき、本当に深い意味があることを彼は語ったんです。このギリシャ語でですね、変えるとか、いわゆる帰郷する、ホームゴーインということはですね、アナリオーという言葉なんです。このアナリオーという言葉はですね、死を消滅や終わりとしなくて、神様がおられる故郷に帰るという言葉なんですよ。これはフィリピの手紙の1章21、23節にも書かれております。皆さん、アメリカにムーディーという方がいました。ドワイ・ムーディーという博士が、彼は自分の死が近づいてきたということ、その前に自分の妻、奥さんが出てですね、奥さんが皆さん病気にかかったんですね。そして、彼は自分の死が近づいたときにこう言ったんです。見なさい、私の前から地は退き、天が開きます。こう言って彼は天国に召された。なんと素晴らしい言葉ではありませんか。天国でイエス様が私を迎えてくださる、待ってくださっているという言葉を残して、このムーディ博士は亡くなりました。後に彼は 立派な神学校をシカゴで建てて、大学も建てて、そしてムーディのいろんな研究所を作って、非常に大きな業績を残した方でありますね。皆さん、神様を信じる私たちはホームゴーイング、神様の国にやがて帰ることができる。つまり希望があるということです。希望があるということは皆さん素晴らしいことです。逆に希望がなければ、私たちは何のために生きているんでしょうか。何のために私たちは働いているんでしょうか。人生どこに向かっていくんでしょうか。多くの人々がそれを知らないんです。でも聖書はそれをはっきりと私たちに語りかけてくれています。そうです、大切なこと、それはイエス・キリストがよみがえられたこと、それによって私たちは希望が与えられていることを覚えてください。第二のポイントはパウロの正直な告白です。皆さん、この正直な告白、注目していただきたいんです。この御言葉をお読みしましょう。第一コリント15章8節です。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。皆さん、月足らずで生まれたもの、まあ、私たちがこの言葉を聞くときにですね、これはまあ早産で生まれたんかなと普通思いますよね。これ実はですね、エクトロマというギリシャ語の言葉で、日本語で訳すのは大変難しい言葉の一つですね。早産で生まれた、そういう未熟児を指している言葉じゃなくて、この言葉はですね、生まれる前からお母さんの母体の中にいるから母体が揃ってなくて奇形であって不完全な栄児を意味するんです。つまりヘブル的な視点では、ユダヤ的な視点では、このような栄児は霊的には死んだものであるということ、値がない、価値がないものである。ですから全く値のない栄児、無価値なもの、それに等しいものであると、自分はパウロはこう言ったんです。しかしパウロはどんな人でしょうか。パウロは非常に優秀な学者でありました。彼はユダヤ神学を深く学んだ人なんです。そして当時の最高権威あった学者で、ガマリエルという大先生のもとで彼は勉強いたしました。教えを受けた超エリートだったんです。彼はその彼が自分は月足らずで生まれたものと言ったんです。なんという謙遜ではないでしょうか。密かに降ろされた流産の子供ではないんです。光を見ることができなかった英治でもないんです。いいえ、彼は復活のイエス様に出会った時、強い光に照らされて、そこで倒れて、自分がどんなに値のないものであるかが分かりました。皆さん、本当の意味でイエス様に、本当の意味で神様に出会う時に、自分の姿が分かるんです。自分の姿が分からない時に、私は自分が中心で動くんです。自分がセンターで、でもよくよく考えていく時にね、私たちは自分が見えるようで見えていないことが多いんです。大丈夫だと言いながら大丈夫じゃないんです。イエス・キリスト様はそんな弱い私たちをよくご存知でした。そして私たちを愛してくださってるんですね。パウロというこの人物は、この手紙をコリントの、今のギリシャです、コリントの地のクリスチャンの人に書き送りました。コリントの地は当時はハーバーシティ、港町だったんです。貿易港でありました。漁船やあるいは貿易船が行き交いして、そして船員たちがそこで降りて、そして力をいただき、泊まって食事をとり、そして給油をとる、それですから物質的に大変恵まれた豊かな町でありました。非常に繁栄した町でありました。しかしながら道徳的には、倫理的には、この町が大変破壊していました。皆さん、その繁栄は日本のバブル期の絶頂期のような状態でしょう。日本のバブル期の時、日本人のビジネスマンの方々がアジア各地に行って何を言ったんでしょうか、何をしたんでしょうか。実に高慢な思いで、お金を持って東南アジアで随分いろんな悪いことをしたんです。人間というのは高慢になってしまうと、もう見境つかなくなってしまうんですね。彼らの多くは本当に自分たちがまるで王様のような気分で生活していた。人間というのはそんな弱いものです。皆さん、復活のイエス様に出会ったパウロは、自分がどんな存在であるか分かった。そうです、彼は15章9節でこう言いました。私は使徒の中では最も小さいものであった。皆さん、最も小さいものということは最小のもの、使徒と呼ばれる価値のないものです。使徒というのは お弟子さん、弟子とは違うんですよ。弟子というのは直弟子が、マナ弟子が10人いました。その他70人の弟子をイエスさんは持っていました。さらに120人の弟子もいたと記されています。でも使徒というのは復活されたイエス様に出会った人です。そして弟子の上にプラス復活の経験、いわゆる生き証人であるという人。だから使徒というのは特別なこのディグリーと言いましょうか、その地位に置かれていたんですね。使徒と呼ばれる価値のないものですと。彼は十分呼ばれる価値があったんですよ。なぜなら復活されたイエス様に出会ったから。でも彼は使徒と呼ばれる価値のない。ここで2つありますね。1つ目さん、使徒の中で最も小さいもの、使徒と呼ばれる価値のないもの、その理由は神の教会を迫害したからである。この3点ここで語っています。注目していただきたいんです。お願いします。彼はクリスチャンたちを捕らえ迫害しました。殉教者のステパノが殺されていった時も現場にいたんです。イエス様を愛してイエス様の家に石打ちの刑にあって殺されたステパノ、その場にパウロもいました。その場からパウロはステパノの殺害に加担していたんです。彼はそういう事実を認めながらこう言いました。15章10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。神様の恵みがパウロを大きく変えたのです。同じように私たちもイエス・キリスト様を信じるならば、つまりイエス様は復活されたと信じるならば変えられるんです。今あなたは自分の力で変えられたいと思っても変えられない、その戦いの中で戦っておられるかもしれません。でも心配いりません。イエス様はあなたを変えることができる。それはあなたを良い人に変えることができるからです。どうすれば変えられるんでしょうか。それは神様の前で正直に自分の姿を見ることです。正直に自分の姿を見ること、そして認めることですね。背伸びするんではありません。そしてまた言い訳するんでもない。正直に神様の前でいること。天と地をお作りになられた誠の神様の前で自分はどんな歩みをしてきただろうか。そしてどんな思いの中でこれまで歩んできただろうか。どんな行い、行為を私はしてきただろうか。私たち日々の歩みの中で神様の前に立ったことがあるだろうか。パウロは復活の主の光に照らされたときに自分の存在がはっきりと分かりました。光に照らされて初めて私たちは姿が映るって分かるものです。それはパウロは自分は罪ある存在であることが分かったんです。聖書の神様に、天地を作られた神様に出会うときに、自分がどんなに小さなもので、値のないもので、そればかりの中で罪があるもの、本当に醜い心を持っているものであることが分かります。そうです。それは神様の力なんです。神様が働いてくださっている証拠なんです。それではどのように変えられるんでしょうか。私は変えられている人の姿を次の3点にまとめてみました。それが祝福の人生の始まりです。まず第一は静止、黙想、祈りの時が喜びと平安に変えられるということです。静止というのは心を静めることですね。そして黙想すること、祈ること。皆さん聖書を読むこと、これが苦痛になってきたら皆さんちょっとバロメーターだと思います。そうではありません。いいえ、神様との交わりの時が喜びと平安に包まれるということです。そうです。そこでは神様の賛美があり、感謝があり、悔い改めがあり、取りなしの時間が喜びとなってきます。そして心に平安が与えられます。皆さん、平安っていうのは大きなバロメーターです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい、イエス様は言われました。平安を失う人多いんです。多くの人々が平安を失ってしまっています。それは神様から離れてしまったからでありますね。でもイエス様の 神様の前に心を静めるときに、私たちは心を落ち着いて平安の時を持つことができるのであります。第2番目のポイント、それは御言葉が喜びと平安に与えられることです。聖書の御言葉は生きて働いてくださいます。そして神の言葉として私たちに語ってくださいます。今日も励ましを、勇気を与えてくれます。そして生きる力を与えてくださいます。そして誤りの道を歩むことがないように、正しい道を示してくださる。ですから喜びと平安が与えられるんですね。もう一点あります。それは主への賛美が喜びと、ごめんなさい、主への従順が喜びと平安に変えられるんです。神様の恵みに預かった人の人生には従順な歩みが伴ってまいります。苦痛でも負担でもありません。皆さん、もし苦痛で負担であるならば、クリスチャン生活は長続きしません。クリスチャン生活が苦痛であって痛みであるならば、それはいつまでも続くのではないんです。なぜ神様を信じる人が50年も60年も70年も神様を信じ続けることができるんでしょうか。それは喜びと平安があるからです。アメリカのニグロスピリチュアルソーで Oh Happy Day という曲がありますよね。私大好きな曲です。 Every day 毎日 Oh Happy Day と歌えることができる人はなんと幸いではないんです、ありませんか。私たちは本当に心を騒がせること多いんです。悩むことも多いんです。戦うことも苦しみます。あなたは自分の力でそれを解決しようとしても無理があります。大変失礼ですけど無理があります。なぜなら私たちはそれを克服する、勝利する力がないからです。いけないと分かっていてもリピートするんですよ。やってはいけないと分かってもまだやってしまう。セーブしなければないと思ってもセーブできない。この自分の内側と戦っている人は少なくありません。みんなそうです。聖書は語っています。そうです。でもそんな弱い私たちを神様はよくご存知で、私たちを助けてくださるんですね。パウロはこう言いました。15章10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。幸いですね皆さん。パウロは他のペテロやヨハネよりも多く働いたと言いました。誤解しないでください。私は多く働いた、優越感を持って言ってるんじゃない。いいえ、謙虚な心で彼は言ってるんです。彼はそれを誇るのではなくて、それは喜んで、神様が成してくださった大きな技に喜んでそうさせていただいた、それは神の恵みだと彼は言いました。ここに私たちがクリスチャンの奉仕の原点がありますね。私たちは多く働いても何も誇ることはありません。そうです、神様がそれ以上に多くのことをしてくださったからです。ですから私たちがもし自分の技を、自分の奉仕を誇るようになるならば問題だと私は思うんです。いいえ、パウロは本当に、私は神の恵みを無駄にはならず他のすべての人たちよりも多く働きました、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです、とこう言いました。幸いです。皆さん、恵みとはそれを受けるに値しない人が一方的に与えられるのが恵みなんです。恵みはお金を払って得ることもできません。無料で与えられるんですよ。フリーなんです。贈り物なんです、恵みは。これをいただいた、ただ信じるというだけで。でも考えてみると、恵みを受けるだけの、それに値するふさわしいものではなかったはずですよ。この報酬を受けるのに値しないのに、皆さん、与えられるということは、なんという大きな幸いではないですか。これが神様が私たちに与えてくださる恵みなんです。そんなに大きな恵みを神様用意しておられるのに、私たちは神様の恵みはわからないんです。ああしてください、こうしてください、いやこうならないと困りますと、私たちは自己主張にふけるんじゃないでしょうか。神様はよくご存知なんです。あなたの今の生活も、これからの生活も、そしてどうなるか、一番大切なことは何か、神様はあなたに尋ねていらっしゃると思います。これまでのパウロは、 クリスチャンを捕らえて迫害していました。一撃のもとに彼は神様に撃たれて、もう死んだ人のようになった。もう文句は何も言えない状態に彼は打ちのめされたんです。それで彼は変えられたんです。打ちのめされて死人のようにならなければじゃあ変えられないんですか？そうでありません。神様は今の時代いろいろな方法を持って私たちを救ってくださるんです。まず第一、聖書の御言葉です。神様は霊なる方、御霊、聖霊という方です。聖書を読むときに神様の御霊が、聖霊が働いてくださって、聖書を通して私たちに語りかけてください。私たちもはっきりとイエスがキリストである、メシアであることを認めるように導かれるんです。聖書にはそれだけの力が秘められています。それが神様の恵みであります。神様は恵みに富む豊かなお方でいらっしゃいます。旧約聖書、出エジプト記の34章6節、このように書かれています。主は彼の前を通り過ぎるとき、出てない落ちてますね、聖句がかなり、皆さんの方開いてください。かなり落ちてます、聖句の箇所が。出エジプト記の34章6節、主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、7節恵みを千代も保ち、千代ですよ皆さん、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、こう書かれています。愛する皆さん、神様は恵みに富むお方です。なんと素晴らしいことでしょうか。恵みに富むお方、私たちは自己中心になりやすいものですよ。自分を保護して自分を守ること、自分の得になること必死になるんですよ。人に施しをするとか与える、なかなかできないことですよね。でも神様は恵みに富むお方、こう言ってます。そして恵みを、神様の恵みを受けた人、従順に従う人にはその恵みを千代にまで及ぶ。神様は豊かな祝福を与えてくださる。私の尊敬するゲハルト・ハムという伝道師の方がいました。彼はバプテスト教会の、ソ連の時代ですけど地下教会の一人でした。素晴らしい伝道者の一人です。彼があるとき私に一冊の本をくれたんです。彼はハムファミリーのライフストーリーですね、書いた一冊の本でした。その当時、彼がくださった当時1973年ぐらいでした。昔ですね。お父さんアブラハムというんです。このアブラハムからファミリーツリーですね、ファミリーツリー書かれてるんですよ。アブラハムという人から子供が生まれて与えられて、まあ、当時ソ連は子だくさんでだいたい10人から15人子供がいるんです。皆さん、10人15人の子供がいて、そしてその子供がまた結婚して10人15人を産む。どうなるかというとですね、その時点でもう800人いたんです。だからファミリーツリーの一番お父さん、まあ、おじいさんになるんですけど、アブラハムハムさんがいて、そしてその時代でもう800人、今何千人でしょうね。びっくりしましたよ。もう私の部屋にその本ありますから、皆さん関心がある方お見せできますよ。800人になってしまって、その中の一人が今ビリー・グラハム伝道団の副総裁になっている皆さん、兄弟です。神様の不思議な不思議な導きですよ。この、ハムファミリーはたくさんの苦しみ迫害を受けたんです。彼はクリスチャンとして迫害を受けた立場でした、シベリアで。そして伝道者ですから、2ヶ月3ヶ月家に帰ることができなかった。なぜ？ KGB 秘密警察がいつも彼の家と奥さんと子供たちを見張っていたからですね。2ヶ月3ヶ月と彼は家に帰ることができなかったと彼は言ってました。でも私の信じている神は生きていますと彼は明かしました。彼は一人息子をビクター・ハムと、このハムさんが神様に大きく用いられる器になることを願っていましたね。お父さんとお母さんは先に旧ソ連からドイツへ出てまいりました。1年後に兵役の軍役が終えてから、そのビクターが出てくる。彼は進学校に行って勉強したいとこう言いました。そして英語を勉強したいんだと。それでイギリスの The Bible College of Wales というところに彼は留学するようになりました。で、私が推薦状を書いたんですよ。 で彼は家でロシアの時代はドイツ語を話してドイツ語系ですから、外は全部ロシア語ですよね。でイギリス行って4年間英語で勉強して英語マスター3つの言葉を話すようになった。卒業した彼はカナダに行ったんです。カナダに行ってそしてビリグラム伝道団でビリグラム博士のメッセージをロシア語に訳した。もうロシア語はネイティブですから完全に。そして当時はラジオですよ、まだ極東放送というのがありましてね、ファーイーストブロードキャスティングカンパニー、この極東放送でカナダからシベリアに向けて電波でラジオを流した。多くの人々がそれは救われたんですね。1991年ソ連が崩壊しました。その2年後モスクワのオリンピックスタジアムにビリー・グラハム博士が行った。毎晩皆さんこの6万人の人々が10日間スタジオにサッカー会議場に入って満席だったんですね。その横にビクターが立ってるんですよ。びっくりしましたよ。私はもちろん私は小さなものです。そんな器に神様が祝されて夢にも私は思ってなかったですね。でも神様が祝された、このファミリーツリーをいつも思い出す。私はアブラハムから始まって恵みが千代まで及ぶと、神様が祝福を与えた。これがね、お父さんのハム氏もお母さんがエレーナという方ですけど、エレーナ姉妹もそれからビクターも共通項があるんですね。何が共通項かというと、ものすごい忠実な従順な人です。神様を恐れる人でした。ですから神様祝福せざるを得ないんですよ。ビリグラム伝道団は世界一の伝道団、世界で一番大きな伝道団ですね。本当に大きな働きを今もしてくださってます。今フランクリン・グラハムという方が総裁になってサマリタンズ・プラスという働きもしてますね。素晴らしい働きをしていますよ。その大きな団体のナンバー2になったということは、神様がどんなに救う、このことをもしお父さんお母さんが生きていて知ったらどれだけ喜ばれるかなと私は思いました。でも天の御国からご覧になっているだろうと私は思いました。そうです、素晴らしい証がたくさんありますけれども、まあ、時間がありませんからここぐらいに私はさせていただきたいと思います。何が私は言いたいか、それはあなたの心の内にある思いが思考考えを生み出すことです。考えが生まれたら行動につながるんです。これとても大切なことですよ。あなたの内にある思いが、どんな思いがあるんですか。お金儲けしたい人はお金儲けの思いばっかりなんですよ、ね、それで固まってしまう。そしてそういう方向に行ってしまう。そうです、聖書全体には一つのメッセージが流れています。それはグッドニュース、神様は恵みを千代にまで与えるとむお方だ。条件は神の言葉に忠実で従順にいくことです。これさえ守れば私たちは神様祝福をいただくことができるんです。私たちはこの神様を本当に信じているでしょうか。15章の10節を読みます。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。いかがでしょうか。この中で神様もお信じになっておられる方々、今の私になりましたと言えるでしょうか。あるいはまた自分を変えられたいと今願っておられる方の中にいらっしゃるでしょう。パウロに現れてくださった復活されたイエス様はあなたにも現れてくださるお方です。そしてあなたの人生を変えることができるお方でいらっしゃいます。そして天の御国に向かって歩む人にあなたも変えられます。私たちはホームゴーイン、神様の国、御国に向かって歩むものではないでしょうか。ですから私たちは希望があるんです。生きる希望があるんです。ですからイエス・キリストも信じる人は幸いです。なぜならキリストイエスが復活されたように朽ちない姿に変えられていくからです。コリント第一の手紙15章51節お読みします。聞きなさい、この言葉注目してください。 Listen to me です。私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく皆が変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり私たちは変えられるのです。イエス・キリスト様を信じる者には朽ちないものによみがえるとはっきりと聖書は語っています。そうです、これこそキリスト者の特権であります。さあメッセージまとめてみましょう。今日私は復活の主は希望を与えるというテーマでお話を進めてまいりました。神様の恵みです。イエス様の復活を信じたパウロはその人生が大きく変えられました。私たちも同じパウロの神様を信じるものであります。 そして神様の豊かな祝福に預かることができるものであります。内なる人の信仰がパワーアップされて、そして神様の恵みを経験味わうことができるものであります。皆さん、神様に近づくことが許され、そして先代に至る神様の祝福に預かる人とされるんです。それは信仰の成長です。パウロはそれは神の恵みですと言いました。私たちもパウロのように神様の恵みに預かるものとなろうではありませんか。最後に15章の10節をお読みしたいと思います。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。あなた様が共にいてくださって、復活の朝、私たちは御前に出てイエス様が死から蘇られたそのことを記念し覚えることができ幸いを感謝いたします。あなた様が与えてくださった御言葉を感謝します。確かに復活されたイエス様は私たちに希望を与えてくださるお方、ありがとうございます。それは神の恵みであること、私たちは恵みの中に置かれ、恵みの中に生かされているものです。なんという幸いでしょうか。感謝いたします。イースターを迎え、私たちはこの復活の信仰にもう一度心新たに立つことができますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方、もしおられるならば、この素晴らしいイエス様を今日お信じになってください。そして信頼してください。そしてあなたも素晴らしい人生を送っていただきたい、心から願います。礼拝に出られて、メッセージを聞かれて、あなたはどのような応答をされるでしょうか。あなたの言葉で結構ですから、お祈りください。そして最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。感謝いたします。今日礼拝に集われたお一人一人がこのパウロの言葉のように、神の恵みによって私は今の私になりましたと歌うことができるように祝福を与えてください。感謝します。イエス様の復活を心から感謝して、この祈り、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では一曲賛美しましょう。お願いします。
応答の賛美、ただ信じを賛美いたします。お立ちなれる方はお立ちください。 お座りください。
はい、続きまして献金の時を持ちたいと思います。残念ながら献金箱はまだ回しておりませんので、受付のところに献金箱をご用意させていただいております。どうぞ皆様、感謝を持って、恵みをいただいた分だけ喜んで、献金の方をお捧げください。献金の代表祈祷、広瀬兄弟お願いいたします。
天の父なる神様、このイースターの礼拝の恵みを心から感謝いたします。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。主、あなたはサウロに現れてくださいました。またこのしもべにも現れてくださいました。またここにおられるお一人お一人にも現れてくださったことを覚えて、心からありがとうございます。復活の主を心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人にある、今ある悩み苦しみ問題、これらを決して無駄とはされない方であります。あなたの前に正直に立ち、自分を見つめ、正直な自分を告白するときに、あなたは私たちの心に入ってくださる方、復活の主が私たちの心に入ってくださいます。どうぞこの主を信じて歩み続けることができますように、心からお祈りをいたします。すぐる一週間、あなたの見苦しみの後を忍び、そしてこの復活の朝、ともに喜びの声を上げるこのイースター礼拝の恵みを心から感謝いたします。ここにおられる皆様、また今 YouTube を通して心を合わせておられる皆様とともに、献金感謝のお祈りを献金とともに、主イエス様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。続きまして、正英主の祈りを皆様と賛美しまして、その後黒田牧師から祝祷をいただきます。ご起立できる方はご起立ください。
Thank you.
The Lord bless you and keep you. 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. 主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられますように。The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. 主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜りますように。アーメン。どうぞお書きください。That's all for the Easter worship service. イースターの礼拝は今日はそこまでであります。はい。はい、ありがとう。We have a new friends this morning here, and we welcome 新しい方今日お迎えしております。奥村志乃さんという方ですね。あ、そちらですね。ようこそお越しくださいました。はい。お願いします。はい。はい、ようこそお越しくださいました。歓迎したいと思います。はい。And also I welcome all of you to join us in this worship service. また他の方々も礼拝に参加してくださって本当に歓迎したいと思います。はい。そうですね。ニュースはないです。I don't have any special news, I said. OK, so, じゃあ司会者お願いします。
はい、ありがとうございます。そうしましたら週報の方のお知らせの方を皆様と確認していきたいと思います。Now I'm going to read the report, news report. Number 2ですね。本日午後1時から、イースター愛参会が開かれます。どうぞご参加ください。その後のイースター祝会では、映画ですね、ミラクルフロムヘブンを上映します。どうぞ、ご鑑賞ください。皆様の参加を歓迎いたします。 Number 3、次週の、聖日礼拜4月16日では、ジャスティン・ニッパー宣教師が証しをしてくださいます。また CS の児童進級祝福式もあります。そして黒田牧師は2023年度の年間聖句からメッセージをしてくださいます。午後にはミルトス会ヤコブ会も予定されています。皆様のご参加を歓迎します。続きましてナンバー5、4月23日日曜日はオープンチャーチ礼拝日です。黒田牧師は神を知らない方やキリスト信仰について知らない方に聖書から分かりやすくメッセージしてくださいます。案内チラシはホームページからダウンロードできますので活用してください。そして友人知人をお誘いご参加ください。続きましてナンバー4ですね、瀬野兄弟お願いいたします。
先週もご案内させていただきましたけど、もう一度、私たちは、5月の、ゴールデンウィークですね、3、4、5と、奥琵琶湖キャンプ場、だから琵琶湖の北の方にある、キャンプ場で、交わりキャンプを持ちたいと思います。これで牧師ご夫妻に行かれて、朝は少しデボーションの時を持ち、昼間は皆さんゆっくり過ごしていただいて、夕食は共に、作りたいなと。でここの場所をね、鶴が日本海まですぐなんで1時間ぐらい行けるところなんで、1日はあの海の幸をたっぷりいただければなというふうにも考えておりますので、ぜひあのこういう場所で、ね、すごくきれいなところであります。コテージを2棟押さえてありますので、まだまだ余裕がありますので、皆さん受付のところに参加申し込み用紙がありますから、それにご記入いただいて、受付に提出していただければまた私が見ておきますので、よろしくお願いします。ね、今年はヒルゼンが借りれなかったんですが、もうここもとてもいいところですので、よろしくお願いします。
This is a camping place where we are going in May, and so you are welcome to join us. So those who want to join this Bible camp, please apply by next Sunday, April 16th. That's a deadline. So we have to know the number of the people who go to the camp. And this camping place is It's very close to the Japan seaside, so you can eat a lot of fish.
はい、ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。25周年の記念コンサートの今日のお祈りについてお話ししたいと思います。6月10日の、記念コンサートに向けて、着々と準備が進んでおります。一応定員で、予定していた150名の枠に、対して、招待されたりとか、礼拝参加者の中からの出席希望者の方で、ほぼ埋まりました。本当に感謝です。これからね、招待される方のお返事がいろいろと返ってくるかなと思いますので、またお祈りしながら、備えていきたいなと思っています。で、アナウンスなんですけれども、招待されて参加してくださるということが確定されましたら、チケットをお渡しするというふうに言っておりましたけれども、来週以降にチケットをお渡しできるかなと思っていますので、また皆さん来週以降私に声をかけていただけたらと思います。よろしくお願いします。では、今日はちょっと一つ、デュオ高瀬にインタビューをしたいと思います。皆さんの中で当日のコンサートの曲をね、どんなんあるんですかってお聞きされる方がいらっしゃって、全部はね、多分ね、お楽しみなので言えないと思うんですけれども、ちょっとだけでもどんな曲があるのかなっていうのを、デュオ高瀬の方から教えていただけたらと思うんですけど、どうでしょうか。
とっても喜んで準備しています。なぜかというと、オーソドックスなクラシックの作品っていうのは、教会ではなかなか演奏できないんですね。なのでとってもエキサイティングしています。メインはエドワード・グリック、これはノルウェー の, お金の紙幣の肖像になったほど偉大な作曲家で、有名なものにペール・ギュントの朝、ダララララララララ、どっかで聞いたことありますよね。それからピアノ協奏曲ではとっても有名なダーン、ダダダーン、ダダダン、ダダダンっていう、なんか僕は言うと思う、ああいう曲です。が、著名な作品で、このグリークの今回用意しているものも、とってもロマンチックな作品ですので、それがメインです。そして、トマソ・ビダリーという、イタリアの作曲した、シャコンヌ、これもバリエーションのとても素敵な曲。前半はこの2曲がメインで、後半は皆さんが歓談した後は最初に命、そして恵み、そして喜び、そして最初ごめんなさい、命の次は情熱でした。そういうふうにキーワードの中から選曲しています。そして今後50年後または100年後、北浜ジャジがどんなふうに歩めるのかということで、一番最後の曲はパブロ・デ・サラサーテという作曲家が、この愛は主イエス・キリストが中心に立ってくださらないと絶対に実現することはないという基本的な祈りの中で生まれたチゴイネル・バイゼンという曲で締めたいと思っています。そして最初の言ってもいい？まあそうやけども、命っていうのはね、リストの愛の夢というのを今予定しています。で、愛の夢っていうのはお互い隣人のために愛し合うということは、これは夢物語ではないんですよということです。で、彼女も本当に白血球というものが死んだら蘇るわけがないんです。でも彼女の白血球は死人の中から蘇って命を得た。その命を得たけれども、あまりにも過酷な闘病であったために、リストの愛の夢を引くことももう死ぬほど難儀しておられます。でも徐々に綺麗な愛の夢に変わっていくものを、そばで私はずっと聞いてて、毎日毎日祈り心を持って聞いていますけど、もう 僕だけでは励ますことの限界が今やってきておりまして、明日から札幌に立ち、彼女の恩師に 励ましをレッスンを受けに、で、師匠も あることから信仰を持ち、お互いクリスチャン同士励ましていただけることと僕はすごく期待しているんですね。どうぞ本当にね、まあ、こんなことをね、インターネットの前で言っていいかどうかわからないんだけど、服をね脱がしたらねガリガリなんですよ。前はねやっぱりいやピアニストとしてねこうマッチョだったんですね。だから今度の衣装の縫い張り子さんっていうのがいて、その人が細いねって言ってね、自分でも思ってるんだけども、でもそれがしっかりと機能するようにね、本当に強く祈っていただきたいなと思います。以上です。
Mr. Takase spoke a lot, so I can't translate all of what he spoke. But what he said, that he wants to play classic music anyway, and especially the first beginning is from the Edward Grieg. I don't know him, but he mentioned some other companies too. And so if you come to this concert, you will enjoy joining this concert. You know, he has, or they don't have much opportunity to.Play the classic music at the worship service here, because hymns, Christian hymns are a little bit different as the classic music. So that's why this is a really good opportunity for them as a musician, a professional musician, to perform this very historical and original classic music. Therefore, they will fly to Sapporo tomorrow and to learn to see their master.And to get the lesson, special lesson from their master, and they come back, and they will perform their best performance at the concert. So you're welcome to join us anyway. Okay? はい。
ありがとうございました。とね、ここでね、弾く演奏の時間とは比べ物ならないぐらい長いね時間になりますのでね、その中でも本当に様々な曲を弾いていただく中で、本当に今練習の時に難しい状況もありながらやってくださっているということを私たちは覚えてお祈りしたいと思います。では、今日は雪姉妹にお祈りいただきます。
お祈りさせていただきます。全能の父なる神様、主の皆を賛美いたします。2ヶ月前となり、なりました。これまでの様々な準備が主の恵みによって守られたことを感謝いたします。コンサートのためにこれまでそれぞれが祈りを重ねてまいりました。今日はコンサートで演奏者として主がお立てくださった両高瀬お二人のことを特に覚えてお祈りさせていただきます。お二人の働きを感謝いたします。主がその働きをまた祝福してください。お二人の素晴らしい音楽を通して神様の栄光を表してくださいますようにお祈りいたします。準備の時も日々の生活の中でもお二人の心と体とまた霊性と手の技を主が守ってくださいますように、妨げがないようにお守りください。また今高橋さんから、水江さんが札幌に行きまたレッスンを受けてくるという、そのようなことをお聞きしました。これまでとは違う、今までとは違う、体、水江さんが特に、そのことを覚えておられると思いますけれども、コンサートの当日、主が最高の状態でお二人を立たせてくださいますように心からお願いいたします。主の豊かなご愛と導きによってお二人がますます強められますように、復活の主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。なければお花を。
14番の方いらっしゃいますか。14、あ、おめでとうございます。
他によろしいでしょうか。ありがとうございます。そうしましたら最後に交換賛美を皆様と一緒に賛美し、挨拶を持って礼拝を終わりたいと思います。ご起立できる方ご起立ください。
礼拝をお守りの皆様、今日もありがとうございました。このイースターの日、皆様の上に豊かな主の恵みがありますようにお祈りしております。この1週間も主の守りの中お過ごしになられますようにお祈りしております。また来週お目にかかります。シャローン。